イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのおはよう。
アツとエリカとみんなのラジオ、はい、しくしくと始まっております。皆さんご機嫌いかがでしょうか。はい、お相手は、
はい、元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。うん、そう、うん、最近アツさん何かありました？
そうですね、まあ、こう今の季節、まあ、新しい 学年になったりとかする季節で、まあ、出会いがあったり別れがあったりするわけですけれども、この番組の昔からのリスナーさん、そして公開録音によく来ていただいているガッツおじさん、
もう本当にね、うん、あのアッツファンクラブ
もうなんか大黒柱のような、
そうですね、そういう存在ですね。
はい、はい、そのガッツおじさんが、まあ、長年勤務された会社を、うん、まあ、この度退職されるということで、その会社の方からこっそり連絡がありまして、
うん、ほうほう、
あのガッツさん、まあ、ガッツさんじゃないですけどね本名
まあここはガッツさんとしときましょう。
ガッツさんが退職されるので、うん、その送別会の時にサプライズでちょっと歌を歌ってくれませんかというようなお話をいただきまして、
仕掛け人からサプライズ出演のご依頼を、
はい、それでこの前行ってまいりまして、うん、もうご本人には、ね、当然我々も内緒で、当日もガッツおじさんがきっと知らないであろう車で向かい、
そうなんですよね、
駐車場に止まったらバレちゃうから、
あつさんの乗ってる車も知ってるぐらいね、
そうですよ、事務所の車もね、その機材車だったら分かっちゃうだろうということで、まあ、ちょっと紛れるような車で行きまして、うん、でちょっと前に入って音響を設定しなきゃいけない、うん、ライブをするならね、でその音響も設営した後布で隠すわけですよね、うん、その布も普段公開録音で使ってる布だったら分かっちゃうから、
まあ、すぐ分かりますよ ね、
なので、うん、新しく布を買い、
おわざわざ
わざわざもう絶対バレないようにしまして、うん、でタイミングになったら呼びますっていうことで、ちょっと車で待機をしてまして、それまで当日その時までご本人は分からないまま、
うん、
その時を迎えることができまして、今日はサプライズゲストが来ていますみたいな感じでですね、そのお店の方が紹介してくださって、うん、誰が来るんだとガッツさんも思ってたと、でひょっこりこの顔が現れたと、
お
ーうおって本当にリアルに驚いてくれました。やってくれたねっつってい
やちょっとガッツさんのすごい驚く顔が浮かびますわね。
そう、もう本当にそれで、うん、あよかったと、とりあえず驚いてもらってよかったっつって、うんうんうん、でそこから3曲ほど、うん、まあ、その場でリクエストっていう感じで、
あそのガッツさんのリクエストにすぐに答えたの、そうそ
うそう、 何がいいですかって言って、
さすがね、
はい、で、まあ、そうガッツさんもいろいろさすがで、うん、まずはもう会社の人たちにこれから聴かさないかんっつって、デビュー曲からっつってガッツさんがちゃんとコーディネートをしてくれました
なるほどね、サプライズで驚いて嬉しいって感じなんだけど、うん、ちょっとそこは冷静に
そうアツを紹介しなきゃみたいな、
アツをもっと PR しなきゃってどういう立場よ
すごい面白くて、うん、で、まあ、こちらもねお話の中で、いやガッツさんには高校でこういう時も応援してもらってっていう話をするわけですよ。そうするとあれそんなとこまで行ってたのって言って社員さんたちがびっくりしておこれ内緒だったんだけどって言いながらですね
あまあね、なんてもう会社の中でもすごくこう、うん、いわゆる偉いさん、
うん、偉いさんですからね、うん、
だし、ちゃんとご自身の必要なお仕事はしつつその合間を縫ってね、公開録音に来てくれたりとか
ライブにね来てくれたりしてるわけですよ。
あと仕事中に、
う
ん、こっそり聞いてたりとかね、ラジオを
ね、メッセージくれたりとかね
こっそりメッセージ送ってたりとかね、
っていうような、でもそれも全部こう会社の皆さんも、まあ、温かく、まあ、まあそういうこともあるよねって言いながら、
いやもうだって実績とね、
そうなんですよ、
信頼がもう本当に高い方ですから、
そうだからもう本当に会社の方にも愛されてるんだなっていうのが伝わってきましたね、う
ん、
ま
あ、なんで私たちがここまでそのリスナーさんのことを知ってるかというと、うんうん、そのリスナーさんの会社からお仕事としてね、
う
ん、あっちに呼んでいただいたこともあるんですよね、はい、トークとライブとビンゴ大会、
う
ん、
そうですね、う
ん、アツエリがあって、うん、アツエリを見に来たリスナーさんがいて、うん、そこから広がっていったご縁ということで、いや番組冥利につきますな、
そうですね、嬉しいですね、
じゃあ今後そういう人をもうちょっと増やして いろんな会社で呼んでもらおうか。
そうですね、
やらしいわ、
皆さん会社でね頑張ってください。 PR
どんなパーティーもやりますよ。いろんなこと落ち着いたらぜひ
ぜひね、
ご用命はこちらまで、
はい、お願いいたします。
さあ、なんか話、パーティーにこの人呼んだら楽しいは楽しいと思いますけど、
あ、収集つかなくなりそうですけど ね、
そうですね、結果やめといた方がいいと思いますが。この方の映画コーナーです。はい、イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナーです。ではいつものこの方どうぞ。
109シネマズ名和のスタッフで伊沢って言います。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、ガーダメだ笑い。
もういきなりね、収録今撮り直してますけど、はい、その前109シネマズ名和にあるいろんな専門店って言いましたからね。
109シネマズには映画館しかございません。いろんな専門店はございません。映画しかやってません。
ね、本当にあの昨今のもういろんな情勢の中で、うん、映画館取り巻く状況もすごい変わってるもんね。
そうですね、閉めないのがもうね、うん、おかしいぐらいの勢いで、うん、
言うね。まあ、ギリギリのところで。
そうなんです、
名はもう、もう
ね、ギリギリですよ ね、
なんとほんお客様どうなん来ていらっしゃる。
来るわけないですよね。いや
だからはっきり言って
。来てるでしょ。
来てないのが正しいと思うんですよね。みんなスタッフも来ないよね、これ正しいよねみたいな。
そうなんですよ、ね、
やってるからって言っていいってわけじゃないよねみたいな話をしてますよ。
この今喋ってるのも非公開録音で、うん、あのもうぶっちゃけ4月4日に撮ってるから、はい、もう放送の時にどうなってるかもわからない。
もしかしまってるかもしれないですもんね、
う
ん、
ちょっとこの人たち何言ってんの、世間とずれてるよって思ったあなた。、うん、正しいです。間違ってないです、
ね、
そういうこと、
ね、でも逆に急に収束して全然平常授業に戻ってるかもしれないんですよね。
まあまあそれもあるもんね。
授業急に学校の話出たけど、
平常運転に戻ってるね、まあ、
かもしれない。
それも本当わかんない状況ですよね。
わからないですね、
明日をも知れぬこの映画館、
ね、そういう時映画館の最新情報っていうのはどうやってゲットするのが正しいの。
もうやっぱり、うん、ホームページが初めはよく言ってたじゃないですか、うんうんうん、詳しく知りたい時はホームページでって言ってたんですけど、ね、うん、更新が追いつかないんですよ。
それぐらい変わるんだ。
もう変わります。朝来たら、あ、メール来てたわ、これなくなったわとか、今日の時間も明日から違うわとかなっちゃうので、うん、もう劇場にお電話で問い合わせていただいても大丈夫なので、うん、ホームページ調べていただいて、うん、あ、もう載ってないわ、わかんないわで電話しちゃえでいいと思います。
あ、じゃあ電話番号を分かりやすく、はい、はっきりと丁寧にお願いします。
はい、24時間音声&ファックス案内はナビダイヤルという形で0570-055-109。
おお、
109なんだ。
繰り返しお願いします。
はい、0570-055-109です。
0570-055-109ね。まあ、あのこれホームページにも書いてありますので、うん、
かけてみる。
かけてみる。
今伊沢ですって言うの。おかしいやろ。
かけてみた。
音声案内に従って、うん、皆さんお問い合わせください。はい、よろしくお願いします。さあ、はい、以上ですかね、じゃあ。
電話番号言いに来ただけ。
まあそうなりますよね。
いや、いろいろ言いたいこといっぱいあります。
あ、じゃあ今週末公開の映画を教えてください。
はい、今週末公開の作品はもともとなかったんです。
そう
です。でもほら出てきていいでしょ、なくても。
あ、もちろん、
あの、なくても。先に言ってきた、先に。なくてもお話しさせてくれるんでしょ。
え、まあ、出てきちゃってるからね。まあ、一応お時間は設けますけれども。
で、
何を話していただけるんですか今日は。何、
あのね、スクリーン X について。
あ、出ました。
あ、そうですね、スクリーン X というのを入れまして、
はい、新しい映画システムです。
そう、アンバサダーなんですよね。
あ、私109シネマズ名和のアンバサダーとして、うん、もう取材に行かせていただいております。
ありがとうございます。はい、アンバサダーって何ですか。
さあ。ネスカフェアンバサダー
ですよね。それしか思い浮かばなくて。応援する人みたいな感じで。
そう、紹介してね。
あ、紹介して、ね、じゃあエリカさんの方が詳しいんですよね。
おそらく
お願いします。
え、嘘。いや、あのシステムとしては、うん、あのなんと東海地区に2カ所しかありません。お、静岡とこの名和にしかないんです。
お、
だから名古屋とかにもないですよ。はい、で、簡単に言うと3画面で映像が流れるっていうシステム、うん、でしかも正面はすごい大きい、もう天井から床までのすごい大きいスクリーンになって、で左右は壁に投影するという、
うーん、
まあ、簡単に言うとね、
まあ、映像に囲まれる感じになるよね。
そう、 で270度のその世界の中に自分が入り込んだような、うん、非常にこう臨場感あふれる映像を楽しめると
、はい、なんですが、はい、じゃあどの席から見たらいいのか。
あ、それ言ってた支配人さんが、ね、新しく着任された吉田さん、
はい
ね、
言ってました。
言ってましたよ。
どこがいいって言ってました。
ね、真ん中じゃないって言ってた。
そうなんですよ。
言っていいのこれ。
いいでしょ別に、どこでも取れるんで好きなお席をお客様は選んでもらえるんで、
ね、よりいいところで見てほしいもんね。
そう
これど真ん中、これ音響はそうじゃん。
音響
は
そうですね、う
ん、だけど
前から来るんで
映像を楽しみたかったら真ん中じゃない方がいい。
そうなの。サイドブロック後ろがいいんです、うん、
へ、
なんでかっていうと人の目って真ん中に座ってもこの前しか見れないんですって、うんうん、横っていうのは
そうかカメレオンじゃないからね。
そう見えないでしょ、うん、なんで斜めから全体を見るのが一番全体を見回ってていいって言ってました。
そうより立体感を楽しめるっていう感じ。うん、
はい、
なんでほんとなんか怪獣が襲ってくるような感じよ。へ、今までと全然違う。で、うん、もちろんシーンによってはその3画面全部映し出す時とこれだけはポイントで伝えたいっていう画面は1画面しか映らない場面もあるし、
ずっとじゃないんで、
そうずっと使い分けが
疲れないようになってます。20分ぐらい、だいたい1本の映画で20分ぐらいが全画面使ってるっていう風に聞いてます。
へ、
で迫力のあるシーンにバンって切り替えた時だけ3面バーンって使うんで、うん、おおってなりますよ ねというシアター。
そうですね、スクリーン X、
スクリーン X、はい、というのが入ったんですけども、うんうん、まあタイミング悪かったわよねこれちょっと入れたタイミングがもうこれ
あの本来ならば3月20日からのもう上映で、
はい、うん、大々的に言うつもりだったよね。
そうで、エリカさんにも大々的に宣伝してもらうぜってなってたのに、もうやるかやらないか、やるかやらないかみたいになっててでも一応オープンはしててスクリーンも使ってるんですけども、はい、作品がまたこれ延期になってる今、うん、なので旧作をお試し価格で見ていただく、
うん、あちょっとお安くね、
はい、うん、というお試しもやっているので、うん、通常の価格は一般の方2300円なんですけど、お試しだと1500円で見れるので、旧作今だと4月の10日の現在だとフォード VS フェラーリと名探偵ピカチュウの2作品が特別鑑賞料金1500円均一となっているので、はい、まずはお試しで旧作を見てもらって、うん、よかったね、じゃあ新作見ようかみたいな感じにしてもらったらいいかなって思います。
スクリーン X がどんなものかっていうのね。
そう
でも旧作ってスクリーン X 対応で撮影してるの、
うん、ほら他にもあるじゃないですか、 4DX とかもあるし、
あ そうかそういうので撮ったやつを
なんか IMAX とか広い映像もあるから、多分何かをそう使い回してるんだと思うんですけど
いい方そういうのねなんとか対応して
スクリーン X だけですみたいな撮影ではないのかな。
ねまあでも本当に迫力あるし、うん、すっごいあの映画の世界観の味わい方がちょっと今までと違う感じだよね。
一回ぐらいはお試しで ね、
うん、そうですね、
そうね、
見ていただきたい。
一
回ぐらいはじゃなくて
普通もうちょっと押して、うん、2回ぐらいはね
もう一声
じゃあまあ見たい時に見てください
ということで映画の世界もなかなか大変ですが、
そうですね、
でも楽しい作品を見て現実逃避して、うん、あの思いっきりリフレッシュしていただくのは
そうね、
そうですね
ありでしょ、うん、まあ、109シネマズではあの全国的にちゃんと座席をね、うん、あの一定のスペースを確保しながらの予約しかできないのと、はい、
うん、
当日予約しかできないですからね。
そうですね、
はい、事前には購入はできませんので、お気をつけいただければと思います、
はい、
ということで109シネマズ名和の伊沢さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
熱入りお題で
ドーン。
今回のテーマは
駅弁あるある
駅弁、
駅弁ね、いろんな思い出あると思うんですよね皆さん。
まあ、このお題でドーンはこの後ご紹介するプレゼントを応募するための、うん、まあ、キーワード的な、
そうですね、
はい、お題になるわけなんですけれども、はい、うん、駅弁の思い出って何かありますか。
駅弁ってね、鳥取県のね栄港市にね
あ来たか
妖怪ロードがあるじゃないですか。
あのすいませんリスナーさんね、この方妖怪博士
妖怪博士
初級
持って
る、ね、初級を持ってる、
はい、妖怪好きなんです、
妖怪好きなんですが、
はいはい、でそこの駅弁はもう丼から鬼太郎なんですよ。まあでも具の中にも目玉の親父がちょっと封されたものが置いてあったりとかするんだけど、うん、そのお茶碗の中にも鬼太郎とか、それもね、いろんな種類があるんですよ。 茶碗の種類が、はあ、猫娘だったりとか目玉親父だったりとか、でこれをね全部集めたくなるんですよね。それがうちには多分茶碗どうだろう3つぐらいあるかな
ていうか食欲そそら
そそります。
あそう、
美味しい
です。やるでしょ、北郎茶屋に本当に昔に行った時に、うんうんうん、あそう塗り壁みたいな
こんにゃくね、
こんにゃくね、
こんにゃくね
とか、うん、本当に目玉の親父の形したなんだかお餅かなんか
お餅とかね、
もう全然食べる気ないもんねあれっていう感覚のイケメンでしょ。
そうそう、うん、でもお茶碗までは使える、後々も使えるからそのお茶碗はね、大きめだからちょっとねお茶漬けとかあられ茶漬けですといい使いやすいお茶碗
まあそこも勝手にさせてもらった方がいいと思いますけど
っていうのがあります。
なるほどね、
それはすごい好きですね。
まあ駅弁ってもう最近はそんな食べなくなったけど、うん、本当にまあ、自分愛知県に住んでて、はい、で FM 三重に、うん、多分初めてレポーターで来た時かな、十何年前、三重のことをもっと勉強しようと思って、うん、毎週末のように結構三重を旅してた一人で、うん、で松阪に行きました、松阪の駅で駅弁買いました。ただね黒い牛の顔がそのままお弁当ケースになった、荒竹さんの毛太郎弁当、
毛太郎弁当
っていうのがあって、う
ん、ありますね。
でもう本当に和牛が入ってる、美味しそうってなって、でそれ買って、でそれを持って松阪城跡に行ったの。桜の季節だった。でそこの桜がすごく咲いてるところのベンチに座って、でそのお弁当の牛の顔を広げたの、蓋を開けた途端、ドナドナドナドナ小石を乗せっていう
そこに桜が舞い散るわけですね
決してこのなんて詩は入ってないんですよ、オルゴールだから
メロディーがね、
メロディーが
余計切ないわ
まあびっくりして、嘘やん、こっからどんなモチベーションで食べたらいいのって
本当やね。
めちゃめちゃお弁当は結果美味しかったですよ。甘辛く煮たね、和牛がたっぷり入った、本当美味しいお弁当だったんだけど、すごい衝撃的だった。あ、三重県ってすごいシュールと思って。違う、三重県の人が今違うって言ってるけど、隣で。
でもすごいあれだね、いい思い出として
。そう、でもそれからまた食べたくなって結構ね、買いに行ったりしてるし、あそこのお弁当美味しいからいいんですけど、もうそういうびっくりした覚えが
まあでも駅弁って大体旅先とかで食べる機会が多いから、そういう旅の思い出とともに存在してると思うんですよ、皆さんの中でもね。
そうだよね、ワンシーンだよね。
そうそうそうそう、だそういう旅の思い出とともに駅弁のお話を今回送っていただければ
皆さんにメッセージでいただきたいなと思います。ここはボケなくて結構ですので、ありのままをお答えいただければと思います。でこのお題でどうの回答を送っていただくと、毎月抽選で今回は5名の方にこんなプレゼントが当たります。
109シネマズ名和さんからお預かりしております。平日映画鑑賞券を5名の方にプレゼントです。
欲しいよという方は、メールでご応募ください。お名前、住所、電話番号、そしてさっきのお題、駅弁の思い出を書いていただいて送ってください、宛先こちら、
メイワアットマークあつんち .com、 MEIWA アットマーク ATUNTI.com までお待ちしております。
冷静に考えたらさ、アドレスを今細かく言うことってないよね、時代的に。
そうね、ホームページ見たら載ってますから ねメールポンって送れますからねぜひ熱いエリカとみんなのラジオで調べてもらったら、
そうですね、出てくるんで、イオンモール名和のホームページからもバナーがありますので、そこから見ていただければ、今のメモれなくても大丈夫です
今の逆にメモってたらすごいと思う
覚えてる熱さがすごいわ
そうです、
改めて思っちゃった今、この締め切りが、
4月13日月曜日深夜0時、夜中の12時までとなっております。
じゃあ番組はそろそろお別れです、あと公開録音、先週開催予定でしたけれども、中止となりまして、申し訳ありませんでした、また事態が落ち着いて、再開の折には番組の中でご紹介しますので、ぜひ遊びに来てください。それまではこの番組を、何回も繰り返し聞いてくださいね
そうですね
そんな内容ないけどお相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。